ティストレッチでした。
さあ時刻は3時17分から18分へと時計の針は進んでおります。この時間レッツゴー図書館参ります。毎月第1月曜日3時台にお届けしております三木市立図書館の当月の一押し情報のコーナーレッツゴー図書館。サルトルが三木市立中央図書館にお邪魔をいたしまして一押しを教えてもらっております。今月お相手をくださいましたのは師匠の井上晴美さんです。その様子お届けをいたします。
今日お相手くださるのは図書館司書の井上晴美さんです。井上さんどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、井上さん今日は、どういった内容のことをお知らせいただけるんでしょうか。
はい、今日は、5月から行われる上書点検によるお休みのこと、臨時休館のことと、
はい、
あとちょっと本の方で2冊ほど紹介させていただきたいと思います。
はい、蔵書点検なんですね。
はい、
うん、
蔵書点検というのは、
はい、
今所蔵されている本が全てちゃんとこの、はい、図書館の方に返ってきているかなということを確認するために、うん、1冊1冊スタッフの方で、
はい、
読んでいって、はい、でそれをコンピューターに読み込んで、
はい、
ない本を探すっていうのを、毎年させていただいてるんです。
はい、
でそのためにちょっと時間がかかる作業ですので、はい、各館お休みをいただくことになっています。
あ、本の迷子を探す作業みたいなもんですかね。
そうですね。
はい、大体その蔵書類といったらどれぐらいあるものなんですか。
そうですね、一応全館では
、はい、
約35万冊
35万冊
あります。
あ、そうなんですか。はい、でそんなにあるのね。
はい、で中央図書館に限ってはまあ22万冊、
はい、
書庫にねたくさんの本があるので、はい、中央図書館が一番多いですね。
はいはいはい、
はい、
えそれをどうやってチェックするの。
ね、ポットって言って、
はい、こう
手に持つバーコードリーダーみたいなのがあって、
はいはい、
それをこう書棚から一冊ピッピッピッとバーコードを全部読まないといけないので。
マジですか。
そうですね、だからまあ借りていただいてる本を除けば、
はい、
まあ、約35万冊の本を、
はい、
中央図書館では約20人のスタッフがいるので、
はいはい、
何日間かかけて全ての本を読み込みます。
はい、20人おったとしても、
はい、
何日ぐらいかかるもんですか。
ね、実際にかかるのはやっぱ 4,5 日もうちょっとかかるかな。その他の時間はねちょっとお掃除させていただいたりはするんですが、
はい、
最終的に見つからなく読んでいって、
はい、
コンピューターに読み込まして、
はい、
この本ないですよっていう不明リストみたいなのが出てくるんです。
はい、不明リストが出てくる。はい、
それがたまたまこう本の間に挟まってたりとか、
うん、
細くなってもう分からなかった場合で見つかる場合もあるんですけど、やっぱり最終的に何人でそこを見ても見当たらなかったら、
はい、
あ、ちょっとこれはちょっとないようですねいうことで、
はい、
だから読むだけじゃなくってない本をもう一回戸棚に、あ、書棚に探しに行くっていう作業をします。
へー、でまたその所定の場所に戻すっていうことですね。
そうですね、
全然違うところにあったりもするんでしょ。
もちろんそういうのもあるし、まあ、他の館の本がねたまたま紛れてたりとかするのもあるので。
うわー、
はい、
大変な作業ですね。
そうですね、
でもそれを1年1回
そうですね
必ずされるんですね。
はい、なのでちょっとね長い間お休み皆さんにいただくので、
はい、
ちょっと寂しい思いさせるかなという気はしますが。
ほんまですね。
はい、
はい、それはいつからでしょうか。
はい、まず青山図書館の方から、5月の16日から18日の3日間、
はい、
あと中央図書館は5月の30日から6月7日の9日間、
はい、
あと自由が丘が6月の6日1日、
うん、
横浜図書館が、6月の13日から15日の3日間、それに加えてちょっと図書館システムの更新作業っていうのが実は5月の31日に午前10時から午後6時にありまして、
はい、
横浜図書館のみちょっと臨時休館となってしまいます、うん、その他中央図書館は蔵書点検だったり、はい、青山中自由が丘は月末の休館日にあたるので、
はい、
まあ、5月31日は全館休館加えて、
はい、
ホームページの方での本の予約や検索も止まりますので、
なるほど、
そのあたりはご注意いただきたいと思います。
はい、さあその蔵書点検をされるまでに、借りたいと思われる方がおられたら借りた方がいいですよという、
そうですね、はい、
はい、なるほど、わかりました。そんな大変な作業があるんですね。
そうですね、多分スーパーとかでいうと棚卸しって言ってね、よくこう機械を横につけてバーッと読み込んで貼るのとあんなのと同じで、やっぱりちょっと1年に1回はちゃんと本があるか確認をさせていただいています。
わかりました、ありがとうございます。次にですね、本2冊ご紹介いただけるということなんですけれども、1つ目は何でしょうか。
はい、ミキの、ね、出身の玉岡薫さんの作品なんですが、
はい、
第41回新田次郎文学賞受賞ということで、
うん、
作品名が保身北前船を馳せた男苦楽松右衛門、
はい、
というタイトルの本を紹介させていただきます。
玉岡薫さんね、
そうですね、
ミキ出身の方ですよね。
そうですね、
まあ、玉岡薫さんを知らない人はいないんじゃないかなっていう、
そうですね、
ぐらい有名な方ですけど
ね。そうですね、ミキ合戦についてね、
はい、
二次集うべしっていう本を書かれて、
うんうんうん、はい、そちらでも二次集うべし、ありがとうございました、はい、
そちらでもとても有名な方ですね。はい、はい、
この保身北前船を馳せた男苦楽松右衛門ですけど、大体どんな話なんでしょう。
そうですね、ちょっとあらすじの方を読ませていただきますね、
はい、
播州高砂の漁師から身を起こし豪胆な船乗りとして名を上げ時代を先取りする海将となった松右衛門、
はい、
やがて戦国船の弱点だった帆の改良に自ら取り組み苦難の末に画期的な松右衛門帆を完成させて江戸海運に一大革命をもたらすこととなりました。こういった長編歴史小説を書かれています。
これね、たまたまなんですけどね、
はい、
苦楽松右衛門ってね、高砂市の人なんですよ。
そうですね、そのように書いてありますね、はい、はい、
ほんでその高砂にね、
はい、
旧宅があるんですよ。
おー、はいはい、
そこにたまたまなんですけど、それ高砂神社の近くにあるんですけどね、でそこに行かせてもらったことがあって、
はい、
で苦楽松右衛門っていう、
はい、
あんまりこう聞かないじゃないですか。
そうですね、
知ってる人は知ってるけど、
はい、
で苦楽松右衛門っていうののそのお宅に行ってたもんだから苦楽松右衛門っていうのを覚えてたんですけど、それをまさか、
はい、
この三木出身の、
そうですね、
玉岡薫さんが書かれるなんて、しかもそれで賞を受賞されるなんて表も見なかったので、
そうですね、
はい、なんかね、縁を感じてちょっとぜひ読んでみたいなというふうに思ったりしますけどね。
ね、高砂に生まれたっていうことでちょっと身近に感じるんですが、それ以来ね、やっぱり日本の江戸時代における発明家事業家っていうふうに紹介されてますのでね、はいはい、すごく興味を持って読めるんではないかなと思います。
なるほどね、
はい、
はい、そして、今度もう一冊ですね。
そうですね、はい、2022年の本屋大賞の方が発表されました。
はい、本屋大賞いうのはね、
そうですね、
うん、
全国の書店員さんが選んだ一番売りたい本ということで、うん、本屋大賞というのがあるんですが、
本屋さんの店員さんが選んだ本屋から、
そうです、ね、
やっぱりね、
面白いんじゃない か,
いか
でも確かに直木賞とか芥川賞、今の新田次郎賞もそうですけれども、
はい、
まあ、いろんな賞がある中で、
うん、
やっぱ本屋大賞っていうのは面白い、
うんうんうん、
誰が読んでもなんか楽しく読めるということで、
はい、
結構信頼のある大賞なんですね。
あ、そうなんですね。
なのでまあ他いろいろ賞を取ると、
はい、
予約もたくさん入るんですが、一番反応が大きいのがこの本屋大賞。
へー、
これもね、今ちょっと調べてきたら88件ほど入ってたんですけれども、
はいはいはい、
早く署名言わないとダメですね。
そうですね、
そうですね、大賞を取ったのは、はい、同志少女よ敵を撃て、愛坂冬馬さんの作品になります。
はい、愛坂冬馬さん、
はい、
はい、
この
作品ですか。
そうですね、
はい、
こちらの方は、まあ、第二次世界大戦下のソ連軍の女性スナイパーを追った作品になっています。
うーん、
この作 品自体は、はい、デビュー作になっているようなんですけれども、
アイサカ・トーマさんのデビュー作、
第11回アガサ・クリスティ賞を受賞されたりと、166回直木賞の候補としてデビュー作とは思えないほど、まあ、あの作品に、まあ、完成度が高く、
うんうんうん、
まあ、いろんな賞を取られたということで、
はい、
元となったのが、まあ、ロシアに実在したリュドミラ・パブリチェンコの生涯を元に書き上げた戦争の小説ということになっています、はい。
女性ならではの戦場での立ち振る舞い、同志少女よ敵を撃てやから、
そうですね、なんかこの方について書かれた本もちょっとあるんですが、
はい、
最強の女性狙撃手、
うん、
レーニン勲章を授与されたリュドミラの回想という本も出版されていて、
はい、
でこちらもミキの図書館の方で今、はい、購入の手配をさせていただいてるんですが、まあ、その作品の紹介をさせ、見てみると、
はい、
まあ、第二次世界大戦に最も有名な兵士の一人であって、
うん、
ソ連邦の凄腕女性狙撃手ということで、
はい、
ソ連邦、最高の栄誉称号を授与されスターリンと面会しアメリカの訪問などを行ったというふうに書いてありますね。
これも今でも借りれるんですか？
そうですね、こちらの予約の方をお伺いするような形になると思うんですが、
はい、
はい、読みたいなっていう方は図書館の方で最強の女性狙撃手レーニン勲章を授与されたリュドミラの回想ということで言っていただいたら大丈夫です、
は
い。
その対象を取られた同志少女敵を撃てはどうでしょう？
そうですね、こちらの方も、ちょっとね予約がたくさん入ってるんですけれども、
うんうんうん、
こちらも同志少女よ敵を撃て読みたいなということで言っていただいたら予約の方をしていただいて、ちょっとねすぐにご用意できないんですが、
はい、
ちょっとお待ちいただければ読んでいただける作品なので、はい、ぜひご予約いただけたらと思います。
はい、なんかもうほんまにね興味深いことがいっぱいですけどね、ありがとうございます。今日は5月のおすすめ情報ということで、列王図書館、
ね、
三木市立中央図書館、はい、司書の井上晴美さんにお話を伺いました。井上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。